はい、ではメッセージを取り次ぎたいと思います。今日はですね、衝突と禁止を経てというテーマでお話をいたします。衝突と禁止を経て、聖書の箇所は使徒言行録の15章36節から16章の10節まででありますをまたいでの箇所となりますが、15章の36節からお読みいたします。数日の後、パウロはバルナバに言った。さあ、前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って、兄弟たちを訪問し、どのようにしているか見てこようではないか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船出したが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って教会を力づけた。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ夫人の子でギリシャ人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けた。父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。彼らは方々の町を巡回して、エルサレムの使徒と長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えた。こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていった。さて、彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、古着やガラテア地方を通って行った。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。そこでミシア地方を通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見た時、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。以上であります。先週はエルサレムで行われた教会初めての大きな会議ですね、後に公会議と呼ばれるようになりますけれども、救われた異邦人がユダヤ人の律法を守るべきかどうかということについての議論が交わされて、最終的には異邦人はクリスチャンになってもユダヤ人の律法を守る必要はないという結論が出されたというですね、いわゆるエルサレム会議のお話をいたしました。で、その決定をもってですね、パウロとバルナバはアンティオキア教会に戻っていくわけですね。で、その決定を聞いたアンティオキアの人たち、異邦人のクリスチャンも大勢おりまして、その彼らはそれを読みというのは、正式な文書が、届いたわけですね。このように決めましたよとエルサレム教会ではということで、それをみんなの前で読んで、それを聞いて、人々は励ましに満ちた決定をして喜んだと書いてありますね。パウロにしてもバルナバにしても、本当にこれで、もう安心して異邦人に福音を伝えることができる、異邦人がクリスチャンになって、律法を守らなければならないというようなことに苛まれることはないと、本当にもうパウロにしてみたら、両方の羽をいただいたようなですね、そんな気持ちで、いたと思いますね。それで、彼は 最初に1回目のねエルサレム使徒会議の前に行ったキプロス島から小アジアの南の方を回って福音宣教しましたけれども、あの時に信仰を持った人たちのことが、まあ、おそらく気になっていたと思います。エルサレムにいた時からもずっと気になってたと思うんですけれども、うん、彼らはどうなっているかなということで、で、パウロはですねバルナバに、前に回った教会がどうなっているか、見てこようではないかと言ったんですね。それはもう当然ですよね。まだ聖書もないし、オンラインももちろんありませんし、ね、教会というものがまだ生まれてまなしですからね、そこに、まあ、信じやすさも信じる人たちが起こったとしてもそれを導く人たちもおりませんし、彼らがどうなっているか、信仰を失っているんじゃないか、またちりぢりバラバラになっているんじゃないか、あれもしかしたらユダヤ人に迫害されているんじゃないかとかですね、いろんなことは心配になったと思いますね。でもパウロはとにかくもうやる気満々で、行きたかったと。ところがですね、そのことで、バルナバとパウロの間に、対立が起こるんですね。バルナバはマルコを連れて行きたかったと書いてあります。まあ、マルコとヨハネ呼ばれるヨハネとありますけど、まあ、マルコですけれども、マルコを連れて行きたかった。ところがこのマルコはですね、最初の宣教旅行の時にパウロとバルナバと一緒に出かけたんですけれども、パンフィリア州というところで帰ってしまったんですね。なぜ帰ったかということは書いてありませんけれども、まあ、パウロがもう連れてきたくないと言ってるぐらいですから、やっぱり、まあ、ちゃんとした理由じゃなかったんだと思いますね。まあ、こんなこと聞いてないとか、もう俺はこんな旅は続けられないとか、まあおそらくパウロにとってはそのマルコが帰ってしまったということは、彼にとっては非常に嫌な記憶として残ってたんでしょうね。でもバルナバは、マルコを連れてきたかった。まあ、一度ぐらい失敗したからといって、それで連れていかないということになったら、マルコのためにならない、あるいは彼にもう一度チャンスを与えたいというですね、まあ、バルナバとマルコはいとこ関係にあったということもあると思いますけれども、まあ、それでもやっぱりもともとバルナバという人はこれまでも見てきたように、パウロをエルサレム教会に紹介したりね、あるいはパウロは実家に帰っていた時にアンティオキアからわざわざ探しに行って、パウロを連れ戻したりっていう、そういうこう人に対する愛情の豊かな人でしたから、まあ、当然このマルコに対してももう一回チャンスを与えてやろうじゃないかという、そういうバルナバは気持ちだったわけですね。でもパウロは引かなかったんです。いやいや俺は嫌だと、あんなわがままなやつを連れてきたくない、足手まといになるから、あんなの連れてったら宣教が滞ってしまう、ということで、激しく対立したと聖書に書いてあるんですね。意見が激しく衝突って書いてあります。激しく衝突した。で、まあ、パウロにしてみればバルナバは恩人ですからね、まあ、同労者であっても、ちょっとは引いても良さそうなもんなんですけども、まあ、もうこの時にはパウロももう、ね、同等な感じで、でもとにかく宣教したいってもう熱意燃えてますから、だから、まあ、お互い一歩も引かなかった。バルナバはやっぱりマルコをもう一回チャンスを与えて育てたいという気持ちがあって、だから決してお互いにその間違った動機ではないですよね。パウロはより効率的に宣教に行きたいという気持ちだし、バルナバはマルコを育てたいという気持ち、でまあ、そのお互いに間違った動機ではないけれども、これが一緒になるということが難しくて、結局2人は別行動を取ることになったんですね。でバルナバはマルコを伴って最初に行ったキプロス島に向かっていく、海を渡ってですね。でパウロの方はシラスを伴って小アジアのトルコの方に回っていくということになりました。まあ、この図を見ていただくと分かると思いますけれども、バルナバとパウロですね、このバルナバはこっちにキプロス島の方に行き、パウロはそのまま陸路を、最初の宣教旅行はこの 赤い線ですけどね。だからここのパンフィリアっていうと、ここでマルコは帰ったんですね。だからキプロス島に行って、そこからここまで行ったとこでシューッと帰っちゃったんです、マルコは。でここで揉めて、バルナバはもう一回マルコを連れてキプロスに行き、パウロはパウロで陸路、こちらの最初の宣教に行ったあたりに向かったということですね。でまあ二人別行動ということになったわけですけれども、しかしですね、この別行動を取ったのはいいんですけども、まあ、マルコがねいたら足手まといだからということで、まあ、パウロは、まあ、シラスと一緒に行くわけですね。で途中までは良かったんですね。このリストラっていうところを、ちょっとあんま名前の響きが良くないですけども、リストラっていうところ、一回最初に行ったところですけども、あそこのあたりに行った時には、まあ、教会が保たれていてね、でそこであのテモテを発掘するんですね。お父さんがギリシャ人、お母さんがユダヤ人の、しかし非常にこう将来有望な、弟子を発掘して、でこいつを連れていこうと考えるわけですね。宣教の旅行に連れていくことによってテモテを育てようと。ただ彼は、まあ、お父さんがギリシャ人だったので、まあ、割礼を受けていなかった、まあ、ユダヤ人の形を成していなかったということで、パウロはユダヤ人の手前テモテに割礼を授けたと書いてあるんですね。これあのエルサレム会議の決定を考えると、ちょっと違うなって感じしますよね。もう異邦人はユダヤの立法を守る必要はない、割礼を受けさせるはない、受ける必要はないと決めたのに、まあそれでもやっぱりユダヤ人の手前割礼を受けさせた方がいいなと。だからパウロもまあ決めたこととはいえ、やっぱりこの周りの人たちに配慮して、まあ、妥協してるわけです、この辺では、まあ、決してその、まあ、割礼を受けさせることが間違ったことではありませんから、まあ、そうやってこの、まあ、周囲との調和を図りながら、テモテを連れて、さらにこう進んでいこうとしたんですね、ところがアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたって書いてあるんですね。さらに行こうとしたのに、聖霊が御言葉を語るなって言った。そっちで語っちゃいけないと。聖霊は福音を語る、御言葉を語ることを励ましてくださるはずなのに、そっちではそっち行って語っちゃいけないよと言われ、まあどういう形でね禁止されたのか分かりません。行こうかなと思ったら目に見えないようなガラスみたいなのが割れてゴンとぶつかって俺行かれんなみたいなことになったのか、まあバリケードかなんかあったのか、なんか自然災害かなんか起こって道が通れんようになったのか分かりません、ごめんなさい落ちちゃった、まあでも精霊が止めたっていうんですね。まあ不思議なことがありますね。それでもう一回じゃあ別の方向に向かうわけですけども、そしたら今度はミシア地方の近くまで行きビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかったと。まあ聖霊もイエスの霊もまあ同じようなものですけれども、まあ、イエスの霊が今度はこっち行こうと思ったらダメだと、ダメこっち行っちゃダメ、あっちもダメこっちもダメ、どうしたらいいんですかと、パウロたちはね思ったと思いますけれども、まあ、これは図で表すとこういうことですね。あのこのパウロはアンティオキアからこっちに向かってきて、最初この地方をですね、リストラとかイコニウムとかこの辺りに行くんですけども、この元来たところ行こうとしたわけですよね。最初の宣教旅行のこの辺りに行こうとしたんですね。そしたらなんと御言葉を語ることを聖霊に禁じられるわけです。こっち行っちゃダメだと、こっちで御言葉を語っちゃいけない、いやいやいやいや、あそこには最初に宣教に行ったんだから彼らの様子を 見ていきたい、彼らに御言葉を語りたいと思うんだけどダメだという。で方向転換して今度は上の方に行こうとしたわけです。ビティニアっていうのは上の方ですね。 だから南の方に行こうとしてダメ、北の方に行こうとした。そしたら今度はイエスの霊がそれを許さない。こっち行こうと思ったらダメ、今度こっち行こうとしてもダメ。当然行けるところは一方しかないですね。東に進むしかないです。南もダメ、北もダメで、東は何も障害が起こらないから、どんどんどんどん進んでいった。そして最終的にこのトロアスというですね、この横切っちゃったんです。小アジア半島、ここがトロアスですけど、港町まで来ちゃった。まあ最初の計画とは全然違うところだったと思いますけども、そこまでどんどんどんどん進んできちゃったと。しかしこの2回の禁止命令によってですね、トロアスというところまで導かれるわけですね。まあ、今見ましたけども、最初の計画にはなかったと思いますけれども、そのトロアスで不思議なことが起こったんですね。マケドニア人の幻を見るんです。マケドニアっていうのはこの後で見せますけれども、この海の向こう側なんですね。でマケドニア人の幻を見て、その中でマケドニア人がマケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいとパウロに語るわけです。まあパウロもトロアスまで来たから、これ渡ったらマケドニアだなということは分かってたと思いますけども、なんと夢の中でマケドニア人が現れて私を助けてくださいとパウロにね言うわけですね。それでパウロもおそらくびっくりしてですね、ガバッと羽を着て、おいみんな、俺はマケドニア人の幻見たと、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいとマケドニア人が叫んでるんだ。でシラスとで、まあ、テモテもね一緒にいたと思いますし、ルカももうこの2回目の宣教旅行からどうも一緒にいたらしいんですね。なので私たちっていう表現がこの第2回目の宣教旅行から出てくるんです。私たちっていうことは著者であるルカとパウロたちっていう意味ですよね。で海を渡る決意をするわけです。パウロがこの幻を見たとき、ここですね、私たちはルカも含めて一行になってるんですね。パウロとルカとシラスとテモテと他にもいたかもしれませんけれども、すぐにマケドニアに向けて出発することにしたと。ああこれは、神様がそう導いてくださったんだな。マケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているのだと確信するに至った。ここで初めてですね、彼らは合点がいくわけです。南に行こうと思ったらダメ、北に行こうと思ったらダメ、でもう仕方なくどんどんどんどん東に来ちゃったと。でついにもう陸のないとこまで来ちゃった、港町まで来ちゃって、なんで神様こんなとこまで来ないかんのですかと思っていたら、その晩マケドニア人の幻を見て渡ってきて助けてください、ああそのためだったんだ、そのために私たちはここまで導かれた、そのために禁止されたんだと、そのために障害があったんだと、そう気がついて、いよいよじゃあ海を渡ろうかなという決意をするということですね。これがさっき見せた図ですけれどもね、ここまでやってきて、ここがトロアスというところで、ここで幻を見るわけですね。マケドニアってのはここですね、マケドニアで。実はですね、マケドニアっていう国はしばらくなかったんです。かつては、ね、ユーゴスラビアの一部だったんですね。でもユーゴは、まあ、いろんな理由でその分解して、で、まあ、1991年だったかなに再びマケドニアという国が復活しております。今はだからマケドニアという国が存在するんですけども、でここでですね、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいという幻を見るんですけど、この変な顔みたいなのがあるんですけど、実はマケドニアの国旗がですね、こういう赤と黄色の、まあ、ネットで見ていただいたら分かると思いますけども、だからマケドニア人だって分かったということは、なんかそれなりの格好してたのかなと思うんですけど、まあこうだったかどうか分かりません。これはまあ今の国旗だからね、昔がこうだったかどうか分かりませんけど、まあ、いずれにしてもマケドニア人が私たちを助けてくださいと、そういう幻を見たということですね。それで
ここをですね、ここを渡って、まあもうここまで来たらもうすぐですから、船に乗ったらマケドニアまですぐですから。ただですね、このアンティオキアから考えたらえらい離れたところまで来てるわけですよね。でもパウロの気持ちは、あ、もうここで、ここまで導かれたのはもう神様のこれは導きだったんだ、もう行くしかないと、で、海を渡っていこうということになるわけですね。まあ、衝突と禁止を経てというのが今日の御言葉なんですけれども、テーマですけれども、まずはね、今回の話は衝突が起こったんですね。バルナバとの衝突ですよ。恩人であったバルナバとがぶつかってですね、まあ、マルコを連れていくか連れていかないかということで、まあ、でも結果としてはこの宣教の舞台がね2つできたんですね。バルナバ隊とパウロ隊と分かれて、まあ、バルナバの方はキプロスに渡って、もしかするとパウロが行こうと思ってたところにはバルナバたちが行った可能性があるんです、うん、最初に言ってますからね。でパウロはそっちには行かずに、で、まあ、これは完全に私の思い込みですけど、バルナバたちはキプロス島からこの最初に行ったところに行こうとしてるわけですね。でパウロがもしあっちの方に行ってたら出くわした可能性があるんですよ。でまた揉めたかもしれない、マルコを連れたバルナバとね、だから聖霊はあっち行くなって言ったんじゃないかなと思いますけども、まあでもパウロがどんどんどんどんその先に進むということになるわけですけれども、やっぱりこの衝突したということで、まあ、パウロはね心置きなく宣教できたと思いますよ。だマルコ連れてったらですね、また途中で帰ったかもしれないです。いや俺は聞いてないと、こんなトロアスまで来るなんて聞いてませんと、もっ とまた途中で帰った可能性は。でも今回はもうね、あのイケイケの仲間連れてますから、しかもギリシャ人のお父さんを持っているテモテまで連れてってるから、多分テモテはその、まあ、アケドニアっていうのはギリシャの北側ですからね、あの辺の地域とか詳しかったかもしれないですね。そういうこともあって、あっちまで行くことができたのかもしれませんけれども、まあ、衝突によってこういうことが起こってるわけですね。衝突したからこそ、そして禁止ですよね。禁止されることによってトロアスまで導かれ、そしてさらにはマケドニアに渡る、さらにはこの後ギリシャにも行くっていうことになっていくわけですね。だから結果的にこの衝突もあり禁止もあったけれども、いずれも福音の拡大につながっているということです。だから予定通りじゃないことだけど、結果としてはそれが福音の拡大につながっている。予定っていうのは人間が考えている予定、人間が考えている願いですけれども、実は神様はその私たちが考えていることをさまざまな方法で導かれるわけですが、それは時には衝突もあるかもしれない、あるいは禁止されるかもしれない、うまくいかないこともあるかもしれない。でもその結果として福音の拡大がつながったということですね。だ思い通りにいかなくても神様の計画があるよということをこのストーリーは教えてくれていると思います。思い通りにいかないこといっぱいありますから、ね、思い通りにいかない象徴がこのオンライン礼拝ですよ、ね、うん、この2年間全然思い通りにいかない、ね、多分もう皆さんそうでしょう、ね、学校はオンラインになるし、ね、旅行も行けないし、ね、まあ楽しいことはね本当に、限られてしまって思い通りにいかないです。でも私たちは思い通りにいかないからといって、腐る必要はない、きっとこの思い通りにいかないことを通して神様は何か考えてらっしゃるに違いない、あるいはこの状況を通して福音が拡大されるっていうことを信じてですね、この状況の中にも希望を見出すことができると思う。バルナバと衝突して、 まあ、マルコなんて連れてかないと言ったパウロですけれども、実はですね、この、まあ、その後のパウロとマルコ、これが聖書を読むといろいろ書いてあるんですね。どうなったかと、もう二度とあんなやつの顔を見たくないとお互い思ったかって、そうじゃなくて、コロサイ書を見るとですね、私と一緒に囚われの身となっているアリスタルコが、そしてバルナバのいとこマルコがあなた方によろしくと言っていますって書いてあるんです。コロサイ書を書いた時にパウロは囚われの身であったんですよね。まあ、これはローマでの軟禁状態を意味しているのか、あるいはどこか別のところかということははっきりしないんですけれども、なんとあのマルコがパウロと一緒にいて、しかも一緒に囚われてるって言うんです。あの途中で逃げたマルコがですよ。だからパウロはこのコロサイに対する手紙の中でね、私と一緒にあのバルナバのいとこマルコが囚われの身となってくれていて、あなた方によろしく言っていますと、まあ、パウロの支えになっているということですよね。さらにピレモンの手紙の中にはこう書いてあります。私の協力者たちっていうこのリストの中に第1番にマルコが出てくるんです。マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカって書いてある。このアリスタルコっていうのは先ほどのコロサイ書にも書いてあるので、ただピレモン書とコロサイ書は同じ頃に書かれたんじゃないかっていうのはここからも言えるんですけども、協力者でしょパウロの、ね、途中で逃げ帰ったダメなやつじゃないんです。協力者、意の一番にマルコって言ってるんですからね。一体何があったかなと思いますよね。おそらく、まあ、私の想像ですけれども、まあ、バルナバによってマルコはバルナバとの一緒に宣教旅行に行ってですね、まあ、そこで、いろんな経験を経て成長したんだと思います。そして、何かの時にパウロと一緒に宣教するようになって、でパウロにとって、協力者と、もう一番自分の大切な協力者と呼ばれるにふさわしい人になった。さらにですね、テモテの手紙の2の 4章11節にこう書いてある。マルコを連れてきてください、彼は私の務めをよく助けてくれるからです。こうテモテの手紙を書いている時にマルコがパウロの元から離れているわけでしょう。だから連れてきてくださいって書いてあるから、テモテのところにいたのかな、あるいはその近くにいたということだと思いますけれども、パウロがこの時マルコが近くにいないから、彼を私のところに連れてきてほしいって言ってるんです。もう大変な、これマルコに対する評価というか、マルコ大好きですよねこの時パウロは。私の務めをよく助けてくれるとまで言ってるんですよ。足手まといになると言って連れていかなかったあのマルコですよ、彼は私の務めをよく助けてくれるようになってる、あもうそばにおってほしい、ね、それぐらいまでこのパウロとマルコの関係は改善されたということですね。まあ、衝突があって、一時は別れ別れになったけれども、主にあって、お互いに成長しね、パウロの方も成長してる、そしてもちろんマルコの方も成長して、マルコはパウロを助ける人、協力者であり、またパウロの務めを助けてくれる本当に大切な役割を果たす人になって、ご存知のようにマルコによる福音書まで書いてるんですよ、ね、であのマルコによる福音書は、まあ、マルコが記者ですけれども、その お話のソースはですね、ペトロが供給したんじゃないかと言われてますね。イエス様の一番そばにいたペトロが語って、それをマルコが福音書にしたんじゃないかと言われている。ということはですよ、マルコはペトロの協力者というか、ペトロの働きを助ける人にもなっている。だからすごい成長してね、用いられる人になったということですよね。いや本当に不思議ですけれども、まあ衝突があり、また禁止があってもですね、まあ、主の御手にあってはその 事柄が用いられて福音の宣教であり、また人の成長にですねなっているということを私たちは見ることができるわけですね。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日は使徒言行録パウロの宣教旅行の1ページの中から大変興味深いエピソードを皆さんと一緒に読むことができました。パウロを助けてくれた大恩人であるバルナバとマルコのことによって衝突をいたしました。そして二人は別れ別れになって宣教することになった。しかしパウロは自分が選んだ道に向かっていこうとしても、今度はそれを聖霊が、イエスの霊が塞がれた。仕方なく進んだその先で神様は改めてパウロに夢を通して語られ、マケドニアに導かれました。なかなかうまくいかないことが私たちの人生にはしばしばあります。なぜ神様、私はこちらに行きたいのに行けないんですか、なぜ私の身にこういうことが起こるんですか、そうつぶやきたい、そう神様に食ってかかるようなこともありますけれども、きっとそこには私たちの知らない神様の計画がある。どうぞつぶやくことなく、私たちはあなたの計画がはっきりする時まで、それでもしっかりとあなたの後をついて歩んでいくことができるように、今本当に困難な状況にありますけれども、神様がこのことを通して私たち一人一人にきっと新しい計画を持っていてくださると、私たちは信仰によって信じることができるから感謝をいたします。また足手まといになると言って一度は自分の元を離したマルコ、しかし晩年パウロは本当にマルコを頼りにいたしました。マルコが成長し、またパウロ自身も成長して、互いの働きが主にあって一つになって用いられていった。神様、あなたは私たちを育ててくださる方であります。それは時にうまくいかないこと、あるいは意見の違いなどによって私たちの考えとは違う方向にあるかもしれない。でも神様が私たち一人一人に期待しておられ、成長させてくださる方であることを信じて感謝をいたします。私たち一人一人、どうぞ自らのことばかりではなく周囲のことも覚え、また主にあって共に手を携えて成長していくことができますように、そしてあなたの福音のために私たちを用いてくださるように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アメン。では御座にいます方と賛美して今日の礼拝を終わりたいと思います。
御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように、アーメン。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の目に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。また来週このオンラインでお会いしたいと思います。それまで共に主を見上げてですね、くれぐれも感染には気をつけて、 来週また元気でお会いしましょう。さようなら。
嬉しいです。今夜も心に優しい